元気ですね今日も。
おきげんよう、新井豪です。
長妻です。
五丁目ラジオで す, です始まりました。今日98回、
うん、
あと3回で100回ですね。あ、2回だ
2回、うん、
間違えんなよ
単純な足し算ね。この間さ、
はい、
あのこの間さ、その、はい、ロクタさんとさ打ち合わせしてる時さ、
はい、
新井さんがさずっとさ、
うん、
この感じでずっと来てたんだよ、
ね、俺来たね。なんであんなになったんだろう。
この五丁目ラジオの感じでずっと打ち合わせ中、新井さんがモードが入っててさ、
妄想も入っちゃうのかなり。
俺どうしていたらいいのかちょっと分からない。はいはいって言って
大丈夫大丈夫大丈夫、それで正解。
なんかなんだっけ、なんとかがなんとかさんがどうのこうのとかずっと言ってたんだけど、なんだっけ、なんだっけ、なんか2回繰り返すような言葉、タンタンさんみたいな、タムタムさんみたいな、なんだっけな、
あ、
うん、
なんかタイトルを、
うん、
番組タイトルを、うん、なんかロクタと遊ぼうみたいにしようとかなったんで、うんうんうん、仮でね、
うん、
したら、あーでもこいつ誰ってなるよねって誰だロクタってってなりますよねっていう、こうテレビじゃない、あんま出てらっしゃないし、やっぱワクワクさんだねとか言って、
あ、そうワクワクさん
ね、ワクワクさんって話になっちゃったら、ワクワクさんがこの間ラジオで言ってたのを聞いてたから、ワクワクさんをね、あれなんか一緒にやってる時に本当はなんかゴン太くんじゃねえやねんあれ、ふむふむじゃなくてさ、
ふむふむじゃなくて、
なんだっけ、ワクワクさんと一緒にいるやついるじゃん、ゴンタ、違うな、
違う、うん、
なんだっけな、ワクワクさんのなんだっけな、ゴンちゃんじゃなくて、
あ
れは、
あ、なんかこの
犬、
わかんない、犬みたいなのね、うん、
なんだっけ、
なんだっけこれね、
なんだっけあれ。
ゴロリ、
ゴロリ、
うん、あ、ゴロリだね、
ゴロリくんが、
うん、
ワクワクさんがこう動いてね、まだテレビに慣れてない時ね、
うん、
画角から外れちゃうとこあったって、そうすると後ろから襟を引っ張ってグッと戻してくれるって。あ、そう、そういうのとかすごいね、あのゴロリがやってくれてって、でゴロリとよくカラオケも行くし飲みに行きましたねとかゴロリとで言ってたよ。
このゴロリのさ、
うん、
ゴロリって誰が書いてんだろうね。これもこのテイストは元秀康さんキャラっぽく見れるよねこれね。
あ、元さん
ね。うん、元さんっぽ、
うんうん、
このテイストは元テイストだよね。
あ、顔がぷくってなってね。うん、
そうなんだ。で、俺さ、ワクワクさんが全然分からなくてさ、
まあ世代的にうちらのっぽさんだから、
そうだよね、そう、
でもワクワクさん2、30年やってんだよ、
ね、あ、そうなんだ、うん、俺ワクワクさん知らんわと思ってさ、新井さん何言ってんだろうってずっと思ってた。
いや、今の子供見てもうやってないけど
あ、そう、
ワクワクさん、
ワクワクさん
作って遊ぼう、
ワクワクさんなんだ、
う
ん、
作って遊ぼうです。
へえ、ずっとは、で、そのワクワクさんとそこが何がつながっていくの。
いや別に、だから作って遊ぼうぐらいメジャーじゃない、うん、ワクワクさんぐらいじゃなくて、子供は知ら、うん、何、大学生ぐらいって知ってるでしょ、うん、ワクワクさん見てたから、うん、っていう、うん、ね、そういう意味での有名人じゃないんだなって思って、ロクタさん渋いよねって思ったから、
うん、
だから落語家の2つ目ですよとはいえ、
うんうん、
いやすごいんだけど、うん、一般的な認知度で言ったらテレビとかで言ったら、
うん、
誰だってなるかなっていう雰囲気だ、ね、うん、ですよね、うん、みたいな感じです。やっぱ有名どころないと誰と遊ぼうって言っても分かんない、うん、で遊ぼうっていう感じで作って遊ぼう出てきちゃって、うんうん、やっぱワクワクさんじゃねっつって、
そういうとこから繋がってたんだ。
そうなんですよ、うん、
分かった、やっと分かったよ。
そうそうそう、うん、あ、そっか、そういうメジャー感ってそういう意味で、子供向けのメジャー感、
ね、なるほどなるほど、
ないいよね。まあでもそのこいつ誰だかも含めていいですよねっていう感じで、誰かじゃあ突っ込んでって言って、ね、
そうそうそう、
まあ自分で言ってもいいし、
そうそうそう、だと遊ぼう、手誰だよみたいな、
手誰っていう、かっこつ、かっこちっちゃく誰って、
誰
手誰って、
そうそうそう、結局ね、結局俺が適当に決めたので言っちゃうんだって
、うん、それはもうあっちこっちでやってるプロだから、
うんうん、
任せちゃうって、うん、時間でも20分ドンとかね、うん、もうちょっと作んなきゃいけないですけど ね、
ね、そうですね、
だんだんとね、
はい、
時間はね、
まあ、お任せください。頑張ってやりましょう。
そうそう、
はい、
うん、特に100回記念とかは別にやりませんから、はい
ね、はい、許可局だとね、もう500回やってるからね、
うん、うん、まあ、100年も超えたらドーンってメジャーになると思うんだよね俺。
あの、なんだっけそれ、なんて言うんだっけ、そういうのあるんだよね、なんかね、
あ、あるある、
一定量こなさないと、
そうそうそう、
あの爆発力、あの、
そうそう、やっぱフィジカル大事なんですよ、うん、物の量、量、
うんうん、なんだっけ、あのほら AI もなんかこうある一点のところまでこううまくあの低めでいくけど、ある一つにドンっていくみたいな、
うんうんうん、あると思う
って言ってたよね、
うんうん、そうだね、うん、じゃあなんか、まあ、このままやっていくってい
や、いいと思う。いや、このままやっとくし
かない。平常、平常運転、
平常運転、
うん、本当に、うん、ジャニー型平常っつってね。じゃじゃらじゃら、ドンドンドンドン。
なんか昔のこう芸人さんってこう投げ銭システムみたいなのがあるじゃないですか。
ああ、
ちゃんと受け取る、なんか地面に落ちたお金は拾わないとかそういうあれがあるんだってね。
あ、そうな
ん。うん、なんか、昔の芸人さん。
そこまでじゃねえや
って、うん、いや、なんかそう、そうそう、やっぱ落ちたものは受け取らないっていう、
うんうんうん、
あれがあるんだと。なんかあの、そう、三味線の人が、
そうなんだ、
お師匠さんが
ちゃんとカゴ持ってね、
そうそうそう、
カンカンじゃないからね、カゴちゃんと持たないと右や左の旦那様、うんうん、ドラえもんの道具でそういうね、あったよ、カンカンでじゃないんだけど、右や左の旦那様って言ってくれる道具、う
ん、そんなのあんの、
あったあったなんかスピーカーが言って
そんなの
しょぼんってそういうシーンあったな。
しょぼんってしてんの、
伸びたがしょぼん
って、あ、お金
意外となんか入るらしいっていう話を村田ラムさんが言ってて、
うん、
上野とかね、うん、意外と入っちゃう
な
って。
あ、そうなんだ、
1時間やったら 3,4 千円だ、
そんな
時給 3,4 千円だぜって、うん、でも非常に惨めで辛いって、うん怖いって言ってた、なんかこう石投げるんじゃないか
と、うん、怖いよ、ね、怖いって言って、いや怖いと思う、
あと地回りが来たりとか、うん、怖いって言って、
いくらかよこせみたいな、
だから違法なんだって。
ああ、そうかそうか、うん、なるほど。
いや、僕は今飲んだジュースの缶を置いてここに座ってるだけですって言えばいいんだって、
うんうん、なるほどね。
こいっちゃいけない、物ごい、ごっちゃいけない、物ごわっちゃいけないっていう、う
ん、偶然缶と俺がいるみたいな、
ブルーシートに座ってただけなんだけどなって、うん、ちょっと、ね、のんびりしてましたっていうのはいいんだってい
いんだそれは、
うん、こっちゃいけない物ごっちゃいけないんですよ法律的に、
うんうんうん、
で小じきって法律なんかちゃんとひらがなで小じき入ってて、小じき行為は違法、
うん、あ、そうなん、
物ごい違法なんです。でホームレス違うんだよね、
あ、まあそれは違うだろうね、
金持っててこうただホームレスもいるし、う
ん、家がないってだけの
話みたいな、うん、そうなんですよ。だから凝ってみる、この後こっちゃダメなんだよ、
こっちゃダメ
だ、うん、こっちゃただただただ
あの
ピクニックしてる準備ですって言えばいいんだよね、
う
ん、
花見です、
今友達がお弁当買いに行って、うん、道端ねっていう、いや桜が綺麗なんでって言って、うん、今夏だよねっていう、そっかそっか、
うん、あ、なんかね、
いいんじゃない、
あの人たちも見なくなったしね、上野とか昔ちっちゃい頃行くと足片方ない人とかいたよね、
うんうん、どっかいる
んだ、みんなどっか行っちゃった
んだ、どっかいるんだよ、うん、収容されちゃって、
ね、
うん、そんな社会派
社会派の番組だったんだこれね、
うん、崎山俊也です
来た、
うん、ハンセン病です、
ハンセン病、
ね、ハンセン病といえば押川先生だよね、
あ、そうだね、
授業でね
押川、うん、先生、押川先生元気ですか、聞いてくれてもらうかな、
うん、先生
先生
見える、
見えないね
あ、
押川先生生きてるといいな、
うん、
生きててほしいな、
ね、うん、鼻毛とかつ鼻毛は取らないな、もう結構上品だから、ね、
メガネこうやっててほしい、
うん、こうやって覗く、
そうそうそう、
下から覗くみたいなおっつってなんか、ね、
うん、押川先生面白かったね、
うん、さあ、まあ今日はこの後ヘーゲル読みますけど ね、
うん、いや、
100ページ近くあったんだけど、うん、ちょっと80ぐらいしかいかなかったわ、うん、
いや十分ですよ、
うんうん、まあまあ、
そんだけやったらもう、あの、
うん、ノーベル賞、
ノーベル賞ですよこれね、しかも
スタップ細胞
なんかさ、うん、この間あのその夏期講習の先生に聞いたの、こういう現状を読むときに、
うんう
ん、どうやったらいいんですかって、これは、うん、このまま楽しむべきなんですかって言ったら、うん、まあ、この授業はそうですね、 じゃあやっぱあのゲームの本編を楽しむ感じですよねって、攻略本見ないでって、
うん
うん、そうですねって言ってたんだけど、でもやっぱね攻略本は必要だよねって言ってた、
うん
うん、ほぼ手がかりのないこの本をやってるのはやっぱり、
うん、
あのこの本の攻略本見たことないもん。
美学自体がやる人少ないから金にならないって話でしょ。
そうそうそう、
だって美学の、ね、うん、授業なんてさ、
うん、
そうそうない
よ。ないよね、
見たことない。東大ぐらいでしょ、うん、兄弟とか
多分。そうそうそう
そう、バリバリやってんの。
こんなの、こんなのっていうか、まあ、興味を持っちゃったからもうしょうがないんだけど、
うん
うん、じゃとにかくとにかく参照する資料が少ない。
あ、そうなんだ、
うん、
あの解説本ない。
解説本ない、
うん、
あのひょっとしたら法政大学出版社から出てるこの同じ本は解説が豊富かも、
うんうん、解説されてもさ面倒くさく
ね、う
ん、
まあそうね。でも要点は、まあ要点書いてあるからな、でもな、うん、確かにと思って。
いや、うちらが出せばいいんじゃない。
そっか、
これも出してんじゃん。もうすでにこれ書き起こしてバーって出せば、うん、適当な。あのためにならないから
。いやでもこれね、
うん、だからこれちょっとタイトル言ってからにして
く
ださいね。アライゴ
ー上妻ひろしの
五丁目ラジオ。
アライゴー上妻ひろしの五丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りします。
回ってます。
ピックとか作る。ピック、
え、
何作りたいじゃん。100回
ピッキング、
ピックピッキングはそれあれだろ、倉庫の作業だろそれ。
あきついやつだ、
うん、きついやつ。
だ作ってもさ、もらいたい人がいるかどうかだよね。また在庫は余っちゃう。
昨日さ、そのそういう話しててさ、あのこの間渋谷君と、あ、友達な、俺新井さんと渋谷君ぐらいしかいねえからなっつって話、あでも あと板井さんがいるかとか言ってたんだけど、うん、友達いねえなって話してたの。
はい。
まあそんなわけでね。
あ、そうだね。
昨日行った蕎麦屋さ、
うん、
900円でさ、
うん、
大盛りって頼んだらさ、うん、あのここはおかわり自由なので、
うん、
あの食べ終わったら言ってくださいって言って、で隣の席で子供がやっぱりなんかおかわりしてたので、そしたらなんかもう蕎麦つゆがないって言って、そばつゆもらえますかとか言ったら、そばつゆは有料ですって言われた。
あ、そっか、つゆなくなるまではいいんだ。
そうそうそう、だから、あ、収益のモデルがそういうモデルなんだなと思って、
うん、
そばつゆで稼ぐ。
あ、
うん、
そか、そばつゆが高いん、
な、高いのかどうか知らないけど、とにかく有料だって言ってた、
うん、
まあ、どっちもただなんてことはねえのかと思って、
うん、
いいシステムだなと思って。
そうなんだ。
え、そうじゃない。そ
ばつゆ頼むときにさ、
うん、
こう、あ、いい、なんかこう今何時代とか言ってるから。
そばつゆなのに。
4つですかね。400円ですね。ちょっと高いね。400円か。
400円のそばつゆね、高いよね。
かけそば食えんね。
でもなんかね、それいくらなのか聞けばよかったと思ってたの。そばつゆいくらなんですかって。うん
う
ん
う
ん、
そうだね。
そばより高いのかなと思う。
うん、
で隣のお母さんがやめとけって言ってた。そばつゆ400円か、あ、400円じゃないか、そばつゆお金飛んだと思ってた。いいなと思って
た。まあ900円そばなんて本当は安いから、
ね、うん、そうなんだよね、
言うても、
うん、まあ人件費なんだよね結局ね。
何かじゃあそんな、じゃあ結構アットホームな感じ。
アットホームな感じ、うん、
庶民的な、
庶民的、ああ
、庶民的な店にしちゃ高いけど、
うん、
まあおかわり自由。
おかわり自由、う
ん、少ないとこあるからね。
ある、そばイライラするぐらい少ないとこある。
端っこかよっていうね、うん、
そうそうそうそう、うん、何これ
何これ、
うん、
溶けちゃったのかなって。
ちょっと そうそう、あるんだよ ね、 そうだよね。何これっていう蕎麦屋、
やっぱある程度食わないとさ、蕎麦って、うん、ゾゾゾ
ゾ、うん、そうそうそうそう、
あれがいいんじゃん、うん、ね、のど越したいじゃん。
あのこの間ちょっと夜さ遅い時があって、家の近所のゆで太郎が24時間営業なんだよね、
うん、
でそこで蕎麦食ったらさ、ゆで太郎の蕎麦うまいの、
うん、
これいいなと思って、うん、これから夜遅かったらここに来ようと思った、うん、
なんそれ、あのとんかつ、とんかつ
揚げ太郎みたいな、そばゆで太郎みたいな。
そっか、そば、まあ、は年中うまいよね。
そばうまい、う
ん、やっぱちょうどいいよね。
あとやっぱなんか結局天ぷらとかいらねえんじゃねえか説に俺行き着いたんだけど。
おうお
う、うん、
そうだよ最近、うん、結局なんかね、あ俺はかけそばでいいって思ったし、いらないんだよね
天ぷらは。いらん、俺はあのザル系、あの冷えそばじゃないあんまり好きじゃないんだけど、
猫舌だから、
そうそう猫舌だから、だからとそれがつながってるのかどうか
ちょ
っと
分かんない。猫から借りてきてんでしょこれ、舌を、
舌をね、
うん、ちょっと貸してっつって、今日はこっちがいい、
脱着可能
ザラつきが違うねっつって、
大体可能性ね、
ピチャピチャピチャピチャ、ね、水舐められるねっつって、
チュール見ちゃうとすぐ行っちゃうみたいな、
あ下が下がっていう、下が行っちゃうね、下に下がチュールを求めて、うん、俺の心とは裏腹に、
あれチュールってさやばいやつなんじゃねえかな、
やばいでしょ、う
ん、
やばいでしょ、
猫さあんなおかしくなるぐらいさ、
うん、ダメだよ、
ね、うん、
ちゃダメだ、
チュールは多分、うん、違法薬物だと思うと思う、
多分脳にピシッていくんだよ、ね、うん、ピキッピキッみたいな、おかしいよねあれ、
おかしい、
おかしい、
チュールだって、なんかこの間なんかインスタ見てたらさ、なんとかなんとかって猫の名前呼んでるんだけど、で最後にチュールって言うとビクッってあの起きてたもん猫、
ダメだよダメなやつね、
チュールって言葉は分かるんだこの猫と思って、
ダメ絶対だよ、
ダメ絶対、
うん、タイムもダメですよ
そうだ、うん、日大、日大か、
日大ね、
うん、なんかあの林真理子さんつの人もかわいそうだなと思うな、あれね、
うん、
こんな時に理事長にならなければ別にねっていう、
まあ理事長ってのはそういうもんだよ、ね、人数いりゃ、
うん、まあいるよね、
大丈夫でしょ、
まあ、日大ぐらいだったら大丈夫だ
よ、大丈夫でしょ、うん、全然作家だよ作家世界の方がやばいでしょ
そうか、うん、そうかそうか
作家やばいでしょ大体、作家はやばいよ、
作家知り合いいる、
知り合いがいねえけど、うん、やばいよ、
やばいんだ
大抵やばいでしょ、
うん、作家ね、
やばいよ、
なるほど、やりますか、そうそう、まだ早いですか、
いいよいいよ、
うん、
はい、せーの、
最高ゼミ、
はい、このコーナーでは、2人でちょっと、歯応えのある本を、うん、輪読していくコーナーです、
うん、
最近読んでるのはヘーゲル美学講義上巻長谷川博役でございますね、うん、でヘーゲルというのは、18世紀後半からの、哲学者であり、
うんうん、
彼が、まあ美学についても、論理的に語っているという講義を、どなたかが、書き起こした本、記した本でありますと、その、日本語訳版を読んでますと。で今日は第1部の芸術美の理念理想美の、第3章芸術美ないし理想形の B から188ページで、ですね、その A では何やったかな、理想形って何かなって言ったんだよね、理想形って何でした、
なんか完全一致みたいな話だったんだっけ、ま、
そうね、まあ理想形というのはその 内部の内面と外面が一致したものであるという定義みたいなのはやりましたと、まあまあ、漠然としてますけどね、うん、それでですね B から理想形の特質っていうところをやります、はい、でですね理想形の一般概念を見てきたけども、うん、理念、それがあの理念としてあるだけだと、 あのあれだけじゃなくて概念があってその概念と内容がなければならないってやつですね、うんうんうん、で、まあ、理想形何かなみたいに見てるとまず言いたいのは神だねっていう、うん、
神
まずは神っす。神しかもあの昔の神ねキリスト教じゃないギリシャの神、
ギリシャの神ね、うん、
ですよと、うん、だけどそのねうんまあ神とかあとは神はいるんだけど神っていろんなものにも結構化身とか分裂とかしたりしていて、うんうん、あと聖者とかいるじゃんとか、うんうん、殉教とか 聖徒とか信者とかさ、うんうんうんそういうものもありますが、まあ、そんなものも理想形を表現するものでもあることですね、うんでまあ、その彼らその神々とかキリストさんもそうですけど使徒、うんうん、聖者さんとかさ、うん、食材者だっけな、うん、あ信者とかは何なんですか、うん、彼らはなんかさあの安定してるわけですよ、うんうん、こう精神的にというか心的に、うん、安定した存在つまりそれは静止したとも言えるじゃない、うん、安定とは静止、うん、動かない存在なんですとそれが理想形としてありますよってことをまず言いますね、うんうんうん、でそれが、B の1がそれ終わりね、うん、はい、はい、それでそういうわけで理想形の特質は天使のような妙なる至福に満ちた思いやりのある無邪気さじっと立ち尽くす静けさどっしりとした安定した高貴な力、うん、共同精神を一身に体現した能力は決断力なんですよ、うん、ことはもうバシッと言えますね、うん、さてさてでもさそれ神なんだよね結局神の世界です、うん、でもちらのさ人間のことにちょっと下ろしてみて考えようっていうのはこの章なんですよ、うんうん、人間だったらどうっていうこと、
うん、
芸術っていうのは人間作るし、うん表現しなきゃなんないんですけどそういう安定したもの、うん、でも人間だったらどうかってことを考えていく時代なんです今はっていうことね、うんうん、でこ行動としてはあれ行動じゃない行動っていう行動って何かなんだ行動っていうのはさ神はもうそれ自体でさ理想形つまり美
うん、
芸術的あ美という理念を体現してしまっているものですとまず基本形ねそれね、うんうん、で人間はそうなってないじゃん、
うん、
普通に今自分が考えて、うん、じゃ人間はどういう時に美を表現できているのか、うん、理想形に足りえるのかっていう話なんですよ、うん、ということは人間は行動しないと美が表現されないってことなんだよね、うんうんうん、人間ってさ
ただ静止してるだけじゃ表現されない、う
ん、止まってる人じゃんただの、うんうん、行動を起こすからそこに美があるんではないかみたいなでですねで行動を起こすときに それが美しいとされる行動ってさ、
うん
何かっていうと大義っていうのがよくあるんですよ基本、うんうん、まず考えられるの大義大義って例えばどんなことがあるかな
大義名分の大義
そうそうそう、うん、そうそうそれでねまあその前に行動が起こる場というのを考えてみましょう、
うん、
それは人間世界におけると起こることはこの今の時代状況っていうものがあるんですよ、
うん、
今の状況があります、うんうん、ステートがある、うん、そこでその、ステートが、何か変化していく、
うん、
時代が変わっていく、
うん、
その中で対立とか何かこうその状況が変わっていくことで、個人人間が何かしなきゃいけなくなるとかさ、うんうん、あるわけあとはそのある、封建的な騎士道とかの世界にいたやつらが、うんうんうん、その次の時代に時代が移り変わってくるときに、うん、例えばドン・キホーテでいるじゃん、
うんう
ん、騎士ですよ、
う
ん、騎士みたいなものはもう通用しなくなっていく、
うん、
っていうのが書かれたのがドン・キホーテという物語であると、
うん、
あいつは戦えばよかったけど、うん、そうじゃない時代になって力じゃない時代になっていくっていう 力というかそういう戦ってこう頑張るぞっていうじゃあどうしようもないっていう事態を描かれているのがドン・キホーテでもあるとそういうことなんですよね。そういう意味で事態状況っていうのはまずなきゃいけないんですと、
うん、
でその中でまあとにかくその美を理想系になるにあたっては個人が自立してなきゃいけないんだって。うん、どっしりとしたってことはさ神ではそういうそのままでいいんだけど、
うん
人間においては自立してないとダメなんだよね。だからそれ、例としては自立してる人の例としてね挙げられてる人がねのいますけど例えばそうだなまあそっか英雄っていうのがいたんだね、うん、英雄は結構いい感じっていういい感じに理想系としていいんですよ、
まあ、割と近いみたいな、
うん、割と近い人間だけど、うんうんうん、例えばまあ、ヘラクレスっていうのがいたよね、うんうん、ヘラクレスって王様神に近い感じもあるけど、うん、まあ、英雄ですよ、うん、ヘラクレスっていうのはだからなんかだから彼がなんでその、まあ、怪人とか怪獣と戦ったんだけど、うん、その男らしさっていうのはみんな持ってた一般的に持ってた力じゃなくて彼だけが独自の徳であったんですよねっていう、うん、そういう英雄だった人はまあ美としていいだろうという感じ、うん、でホメロスが役オデュッセアに出る英雄たちもそうですよね。
また出てきたね。
まあちょっとだからまあ自分でこう動けるっていう、うん、自立性がある人たちがいてあとですね、まあ、いろいろその物語を例に挙げてますけども、うん、まあ、例えばアガメムーノンとかさ、
うん、
スペインの英雄シットなんて人とかさあとサラセンの英雄たちなんかもそうなる、
うん、
あと中世の動物の中で出てくるライネケキツネなんかもそんな中に入れていいという感じですね。そこではだからそのだからまあ、そこのライネケキツネの話にするとさライオンが君主な世界なんだけどオオカミやクマも会議に同席するし、うん、ライネケキツネその他の動物も自分勝手な動きをするんですと、うんうん、気に入らない時は巧みに嘘をつくし王や女王の弱みにつけ込んでうまく話を持ちかけ得に自分の得になるようなこともできちゃう、うん、しちゃうっていう自主性自立性がありますよっていうことがあってまあ、そういうのが英雄時代があったと、
うん、
じゃあ今どうなの現在の三分的状況っていう B って書いてあるんですけど、うん、現在はもうそういう時代ではなくなってしまったということですね、うん、残念
残念
三分的状況ってここで言ってるのは、うん、具体的にはもう今国家があるでしょ、
うん、
国家があるし社会秩序もあるし、うん、まあ、だから国の安全保障ということでが大事にされるしどんなに個人が頑張っても結局その国の中でどんな駒になるかみたいなとこで自由がないんだというところあとそのそうね軍人になってもさ駒として働くようなもんだから自立した個人っていうのは作り上げるのは非常に難しいという時代に今なってますよという話ですね。でじゃあ自立した個人を作ろうっていう話になってくる、
うん、
どうやって作りましょうか、はい、
なんかラボみたいな、
ですね、だからまあそうそうさっき言ったドン・キホーテなんかそんな感じ今の時代でドン・キホーテは生きられませんねって、うんうん、じゃあどうするっていうはいで漢字の2の局面っていうところに行きますけど、
うん、
局面っていうのがねなんていうのかな、まあ、時代状況があった、
うんうん、
変わるってことが局面って理解できますよね、うんうん、で変わるってことがやっぱなんか理想系をが生まれ出すなんだ大事なことの契機というかさ、うん、ことなんですよ状況があった、うんうん、変わる局面があった、
うん、
だから局面って大事だよね、
うんうん、
そこから理想形が生まれていくという考えだから、うんうん、じゃあ局面っていうのを、丁寧に見ていきましょうっていうのが今のここで、うん、で3つあるって局面、局面なき局面っていうのが1個あります、うん、そして B 調和を書いた特定の局面っていうのがあります、うん、そして C 対立っていう局面があります、うん、この3つがあると、
うん
うん、局面なき局面っていうのはねまあ何かな、局面なき局面はそうだな、局面な局面っていわゆるね何もさっき言った神々の時代のことを言い換えは言ってます、うんうん、何も起こってない、
うん、
うん、はい次、
はい、
それはだからこういう局面の局面っていうのはその神々の時代だと思っていいでしょう、うんうん、でそっから局面っていうのはそうじゃない明確に限定されるものだからこのいつまでもこの静止状態にとどまってはできないんですと、うん、でなんかそこで動きが生まれてくる変化が生じるっていうのがあって、うん、そうだな、例えばそのねなんか一個銅像じゃなくてあの立体物でいうと、
うん、
アフロディーテ像っていうのがあるんだけど、うん、堂々たるものとしてアフロディーテ像はあるんだけどなんか大蛇のピュトンを矢で殺したアポロンさんのことが書いてるんだけど、うん、彼は怒りもあらわに胸を張って堂々と前進するっていう像があるらしいと、
うんうん、
それは行動してるんだよね。うん、だからそれはなんか無限の甘さと優しさを持つ微笑むような神ではなくて、うん、動く神みたいなのが出てくると、うんうんうん、でもっと行動がはっきりしてくると本当ねこうもっと細かい動きが出てくるんだって銅像に、
うんうんうんうん、
そしてその昔の上のこう安定した形じゃなくてもっと動いてるとか、うんうん、足に羽がついてる、
うん、
アキレスじゃなくてなんだあれニケじゃなくて、うん、メルクリウス像なんか、
うん
うんうん、そう
あかかとに翼がついて
るそうかかとに翼がついてるっていうね、うん、でそうだねだから
これもだいぶなんか具体例がいっぱいこの辺出てる
んだ、ね、出てるんだけど一個一個読んでもね、
うん、
まあそういうとにかくその、まあ、調和がなそういう局面がかっちりとしたものがなんか動き出すっていうことがここで起こってると思ってもらったらいいと思います、うんうん、何か動き出すで動き出すとですね、
うん、
まあ、意味もない動きもね表現されたりしてくるわけですよ、うんうん、特に意味がないとなんか
うん、
なんか選択しているとかさあるわけその、うん、これちゃんと読んでもらったら分かりますけどね。さてじゃあ本当にじゃあ理想美になるためにはただちょっと動いてるぐらいじゃしょうがないんですよ。やっぱ対立ぐらいいかないと強い、
うん、
理想っていうものは生まれてこないんだってことを言いたいんですよね。状況が特殊化される中で真剣で重要な局面が現れ始めるには局面の内容がその本質からして分裂をはらみ他と対立衝突するものでなければなりません、うん、はい対立っていうのはここでは何かが侵略される、
うん、
でもそのままで終わんねえぞっていう対立がなきゃいけない、うん、侵略されっぱなしはさあれなんですよ、うん、反発しないとやっぱ、うん
新しい
反対してでもいいですよ、うん、何でもいいんだけどなんか反発心が必要ですよ、
うん、
物を作るにはっていうそういうことが言いたいんですよね、うん、大体そんなもんですよここは、
うん
はい、もうあとの事例がバーッと、ヨーロッパの ものからインドのシェイクスピア・マクベスとか、うん、インドのことを言ってるけど、だからな、例えばシェイクスピアのマクベスはね、ダンカンが王の時、マクベスは王の親類のうちに王に最も近い最年長者だったから、ダンカンの息子たちにも勝る正当な王位継承者でした。マクベスの犯罪行為の最初をきっかけとなしたのも息子を王位継承者に任命するという王の不正行為だったんですと、うん、そういう対立しているわけですよね、うん、で行動が起こったっていう、明らかな何かに反抗するっていうかさ、そういう力学みたいなのがあるわけみたいなことを言います、
うん、
はい。で、まあ、このような動きを全体として捉えようとすると、局面と、私たちがここで考えるのは局面とそこでの葛藤の次元があるわけですよね。なんか困ったなとかさ、
うん、
あとなんか兄弟殺しちゃったなとか、でもなんかいろいろあるんでちょっとまずい、俺やるかなみたいな葛藤だよね葛藤葛藤っていうのは心の動きですよね、
うん、
そこまでちょっとふわっと匂わせてきました。ちょっとまとめると、行動っていうのは一般的な時代状況に始まり、
うん、
特定の局面を経て次に来る第三段階を、これを行動と言います、
うんうんうんうん、
時代状況、局面、
うん、
行動、
うん、
分かりやすいですよね、
うん、
当たり前ですよねっていう、非常に分かりやすい、うん、そういうのがまあ、その神は神の像、昔のギリシャ神話の像は安定していた、だんだん下るとなんか動くやし、動くものが作られた、でもその動き一つ一つにあんまり意味ないものが出てきたりもするし、うん、でもっと下るとそういうのを表現を一番できるのは叙事詩であったと、
うん、
で叙事詩の中ではそういうふうなことなんですよ。さっきこと言った、まあなんか例えばなんか自分は正当な継承者だったのに誰々が殺されてちょっと苦境に陥っちゃったりするってことが局面であって、うん、じゃあ行動に出ようかっていうことがありますよねっていう、
うん
うんうん、そういうのが叙事詩が表現できる分野ですよって言いたい、うん
うんうん、叙事詩っていうのはなんかこうずっとあったことをずっと書いてく話詩なんだよね。
まあそうです、
うんうん、
でさてさて、じゃあさっきも言ったけど大義ですよね、それって、うん、行動の本質的な内容および目的をなす大義っていうのがやっぱ大事ですと。大義っていうのは自分が思った個人的な思いだけでこうやっつけちゃうっていうだけでもない、うんうん、なんか正義というかあるでしょ、正義というかこう、これはなんかそのもうちょっと自分と世界が納得できる行動が大義があると。しかも大義は個人の行動に基づくものである、
うんうん、
個人がね自立した行為と大義が同じになるっていうか、そういうものの発見が必要ですと。でそれは個人の行為と大義が、遠い、その2つの側面が統一されなければならないというんですよ、
うん、
わかるかなこれな、ああ大義あるいは神的な、神は行動しないんですよ、ただいるって、うん、その存在だけなんで、人間は行動するために心が動く、その心の動きが神と同一化することで、
うん、
それが理想形に、神の心が人間の心だ、神と人間の心が同じぐらいのものにならなきゃいけないっていうんです、うん、でそれは何か行動するんです、行動し続けると、その人って、うん、ああいう人なんだな、ああいう行動するんだなってなってくじゃん、
うん、
こういう時にこの人こういうふうに言うんだなとかってよくあると思うんですけど、うん、それが性格って呼んでるもんですよ。
なるほど。
行動していく、その活動が繰り返されていく、その人の性格としてなっていくんです、
う
ん、
形作られていきます
、うん、はい、さて
さて
で性格までいきましたとね、
うん、
それで性格をちょっとじゃあの丁寧に見ていきたいんですよ、
うん、
そう
何ページぐらい
今237ぐらいに行ったんだけど、うん、
ちょっと行ってあ
っ そうだねだちょっとせちょっと長く引用しちゃうんですけど、うん、そうした理念は芸術を動かす大きな動員ともなるので、うん永遠の宗教的ないし共同体的な大義です、うん、家族祖国国家教会名誉友情地位価値特に物語の世界では尊敬と愛、
うん、
愛って強いね愛の物語多いでしょね、
うん、
それが人々にどこまで受け入れられるかその程度に違いはあるが全てが理性を分有していることに違いはありません、うん、それらは同時に人間の心情を貫く大義でもある、
うん、
大義として愛って出るじゃんよく、
うんうん
人間が人間である以上それを承認しそれに従いそれを活性化させる必要があります、うん、とはいえそれらは自治体法上の権利として現れればそれでいいというわけにはいかない、
うん、
というのもすでに見たように自治体法の形式が理念や理想美に矛盾する面を持つこれはね国家とかさ、
うん、
国とかねああいう今の秩序みたいなものが理想美とは矛盾する面も持つでしょう個人が亡くなってしまったりとかさらには実定法の内容がそれどんなに法律形式の整ったものであっても正義とは絶対に認められないということもあるからです、
うん、
芸術上の行動の原因動員となる大義は外形の確定したものというにとどまらず共同体に根ざした絶対の威力でもあってまさしくそれが神と人間を貫く真の内容を含むがゆえに行動を推進し最終的な実現へと持っていく力ともなるのです、うん、例えばソフォクレスのアンティゴネの中で互いにぶつかり合う王クレオンは町の首長として厳しい禁令を発します祖国の敵として帝廃に攻め込んできたオイディプスの息子ポリネイケスの屍を手厚く葬ってはならないとこの命令には町全体の安泰を気遣うという本質的な正義の要素が含まれますしかし禁令を破るアンティゴネも埋葬されずに鳥の餌食となるかもしれない兄への神聖な愛というこれまた共同体にふさわしい大義を体現しています埋葬の義務を果たさないのは家族愛に反することでありであるがゆえにアンティゴネはクレオンの命令に反した行動に出るのですとまあ、いろんな対立がありますねという感じね。そういう感じなんですよ。
なるほど、
うん、でですねこの後大きく引用しながらねアキレウスとアガメムノノとかオデュッセイアの話とかね出てきますけどねで、性格をですねこれだハムレットがねそのうち出てくるんですけど、はい、ハムレットの引用があってこれ何が言いたいかっていうとねなんだろうな何かが起こって行動するって言ってしまったんだけど、うん、そんな一面的なものじゃないんですよっていうこと、
うん、
すごいそこには豊かな心のがなければねやっぱならない内容的にはですよっていう話をしたくてハムレットって行動力が弱いんだって、
うん、
いろいろね復讐に出るぞって思うんだけどいやどうかなとかちょっとあれもあるしなとかって結構ね行動に移せないタイプなんだって、でそれをシェイクスピアはなんでこういうことにしたかっていうと行為の不得意な魂それがハムレットね行為の不得意な魂に偉大な行為が押し付かれる様を描きたかったんだと、その意味でこの作品は配慮が行き届いているとゲーテは言います、
うん
例えばそれをうまく説明するのは、愛らしい花をそっと差し込むのがふさわしい高価な花瓶に樫の木が植えられたようなものだ。根が張り出せば花瓶は割れてしまう。そのようなハムレットの心ですよね、で亡霊の登場に関してはシェイクスピアの描写はもっと深いところにタッチします。ハムレットが逡巡するのは亡霊を盲目的に信じることができないからです。はい、ハムレットはこう言います。私の見た亡霊は悪魔かもしれない。悪魔はどんな姿でも取ることができるのだ。ひょっとして私の弱みと憂鬱につけ入って亡霊を操るのは悪魔の得意技なのかから、私をかどわかして地獄へ送ろうというつもりかもしれぬ。もっと確かな証拠が欲しい。芝居がいい。王の本心を探るには芝居が一番だ。というふうにハムレットは亡霊に無抵抗に振り回されているだけではなく、その存在に疑いを持ち行動に移る前に自分なりの手立てを尽くして確信を得ようとしているのですと、そういうのが描かれているんだと。ただ行動じゃなくて、というふうに言います。でこのような豊かなことを何て言いますかっていうと、パトスっていうんですって。はい、このような心の動きをパソス、もうちょっと丁寧に言うね、パトスとはですね、古代人の言葉ですけど、この言葉はドイツ語に訳するのが難しい。レイデンシャフト、情熱感情という言葉が与えられるのが普通だが、レイデンシャフトは感情情熱にとらわれてはならないといったように常にマイナスのニュアンスを引きずっていますが、ここで言うパトスとは我欲といったマイナスの価値を全く含まない高級で一般的な意味を持ちます。例えばアンティゴネの神聖な兄弟愛がギリシャ語で言うパトスの恒例です。この意味でのパトスはそれ自体が正当性を持つ心情の力であって、理性と自由意志を本質的な内容とします。例えばオレステスは私たちが感情情熱と名付けるような内面的心情の動きによって母を殺したのではない、彼を殺害行為と向かせ合わせたパトスは熟慮を経た自覚的なものでした。そういうふうにですね、複雑な一面的ではないがちゃんとある上の行動なんだ、パトスがないとその行動は理想美にはなれないってことだね。というわけで、喜劇においても悲劇においてもパトスは単なる愚かさや主観的な気まぐれとして現れるわけにはいかないんですと。そんなわけで、まあ、ゲーテとシラーの例が出てきますけど、ちょっともうね、こう文学分析みたいになってくるんだけど、かくてパトスは理想的芸術の要求するような具体的内容を持つためには豊かで総合的なパトスとして表現されなければならない。こうして私たちは行動の第三の側面である性格の考察へと進みます、つまり性格とはただ行動が積み重なったものだけではなくて、そこに心情情熱と言われるか、そこになんて正しいって言うんじゃないんだけど、もっとこうネガティブじゃない感情があるんだと、積極性かな、なんかが合わさって性格となるんですよっていう、さて性格です。でもうだからここまで来ると大体わかるのは、物語叙事詩とかいうというか、もう戯曲だよね、ゲートとか、そこには登場人物の性格っていうのが現れているし、現れてなければそれは芸術性を伴った理想美がそこに現れているとは言えないんではないかってまでわかりますよねみたいな。例えばパトスが充実した個人のうちに働くとき、その限定された感情のあり方が表現の唯一絶対の関心事となるようなことはもはやなく、パトスは行動する人物の重要ではあれ一面をなすにすぎません。人間はそのパトスを一つの神として持つにとどまらず、もっと広大きく広い心情を持つからです。真の人間は多くの神々と関わり、神々の世界でバラバラに分散している全ての力を自分の心の内に抱え込んでいます。オリンポス山の全体が人間の胸の中に集まっている。 こうした意味で古代人は、人間よ、お前はお前の感情をもとにして神を作り出したのだと言ったのです。実際ギリシャの文明が高度になればなるほど神々の数は多くなり、以前の神々は個性や特性のはっきりしない取り入れのない神々となります。というわけで、神々を心に取り入れてものが性格、うん、それがジョジシの中では出てくる登場人物にはそういうのがあると。でまあ劇詩とか叙情詩はそれは形式としてあまり合わないかなっていうこともちょっと言ってますかね。それででもうちょっとじゃああとはね、まあそういう意味で言うとイロニー派ってもいたけど、イロニーの形式でもちょっとパトスがちゃんと表現するのは難しいかなっていうのを最後に言ってますね。芸術上の性格豊かな個人については以上述べたことで十分でしょう。肝心な点は明確な輪郭を持つ本質的なパトスが豊かで充実した心の内に存在することです。その際個人の内面世界にパトスが浸透する様こそが表現されるべきであって、パトスそのものだけを表現するのでは不十分です。また同様に人間の心の内にあるパトスは内部に亀裂を生じるようなことはなってはならず、これイロニー派がやってしまったことですけど、そんなことになればパトスは意味のないものになってしまうということで、個人の豊かな内面世界にパトスが入っていくってことが大事まで来ました、はい。でその次がローマ数字の3なんですけど、ここ20ページぐらいちょっとまだ読めてないんですけど、何が書いてあるかっていうのは、まあ、今度次回に話すけど、タイトルだけ読んでいくとですね、ここまで個人の人間を見てきたじゃん、個人の心の中を見てきた、そんだけじゃダメなんですよ。やっぱり表現されるからには外界に出さなきゃいけない、外界との関係性でじゃないと出てこないじゃん。人間がただあるだけでなんかさ宇宙空間に真空にでもしゃあないやん。だからじゃあそれがその個人が立っている外界についても明らかに明確にしていきましょう、っていうのがここから20ページぐらいあります。でタイトル読むと、理想系の関わる外界の性質、1抽象的な外界その下界そのもの、具体的な理想系とその外的現実との合致、理想系まで今話したじゃん、その外界との現実がどう合致しているか、3鑑賞者の視点から見た理想的芸術作品の外界。というわけで、まず外界と何でしょう、その外界、理想系と外界との合致とは何でしょう、それを鑑賞者はどう見るっていうのがこの後続きます。それはまた今度来週です。ありがとうございました。
来週
はい、
すげえ、めっちゃコンパクトだ。
分かりました。
分かる分かる、でも
なんとなく、
なんとなく途中で気が一瞬遠くなったけど、
たまあ、具体で読んでくるってちょっと辛いかもしれない、
すげえな。
大体分かりました、パトスが大事みたい。
パトスが大事ねで今度は内面の問題から、
まあそうだ、内面で自立した個人の大事なパトスっていう、その一個のじゃ人間ができましたよね、芸術を作れる準備段階の人間今できたねってぐらいの、神から来て、で神から来てその立体物から来て、この叙情詩もあったよねって、歴史を下ってきて今人間のことを見てますねっていう、人間じゃあいい、じゃあ理想とした人間が出来上がりつつありますけど、外側作ってなかった、ジオラマの、
ジオラマの、環境というか、
そう環境を作ってなかった、そこにポンと置きたいからっていう、フィギュアはできたって感じなんだそれをメーベルみたいにずっとまだ閉じこもってんだよ、それを外界に出してあげようってこれから始まるんですよ、そういう物語、
そういう物語、
紙視点になっちゃって、軽くね、軽く紙視点なんだけどって思う、思った、って思った、
めっちゃ紙視点だ、
でも紙してんじゃなくてちゃんと物語の引用でやってるから、うんうん、こういう表現されましてとかさ、うん、それを細かくここにはだから心があるんだと行動があるんだと行動があるためには局面がなきゃ、うん、局面があるためにもっと本当は状況がまずあるでしょうとかっていう、うん、非常にあの理性的な論の展開だよねっていう、うんうん、と思います。
なんかね最近聞いた話とだいぶこうつながってる話が多かった、
うんうん、
あの
有機的な、うんうん、どういう話例えば
あと今最後の世界の話とかがあのポンって置かれてる感じのさ、こう、
うんうんうん、
あの何にもないとこにポンって置かれて、うん、置かれたとこまで今日は行ったんだなと思うんで、でこのポンって置かれた状況と実は何もないって状況が本当は同じなんだよきっと、
うん、
あの観察者がいないというか周りがないから
周りがないから存在しようがない、
うん、存在しようがないんだよね。だから存在しようさせようとするためにこれから、うん、あの周りを
世界を作る
固めていかなきゃならないみたいな話なんです、ね、
そうそう、
へえ、
それは面白くないなんか
これちょっと今聞いてると面白い、
うん、
あの理論的な話はやっぱねきついと思う聞いてたのああ気が遠くなるなと思
ってあ大丈夫大丈夫飛ばせばいいでも具体的な物語挟んでるからさ、うん、それを読むとすごい分かる、
うん、分かるねこれね、へえ、あでもなんか
ちょっと具体例飛ばしたけどね、
でも具体例話したらこれ
分かるけど、でも具体例ちょっと入れると分かる、
うん、そうだねそう、あの
心の動きがあるんだなとか
今日の話とかをちょっと聞いてて、あこれがマルクスとつながっていくのもなんとなく分かる気がする、あのこのあと世界を作っていくとか、
うん、
人を作った後に世界を作っていくとかいう話と、
うん、
ああなんかどっかで
そうだね国家とかなんか言ってるし、ね、
うん、どっかで、うん、あこれあのマルクスにつながるマルクスってこのヘーゲルとマルクスって本当は一緒なんだみたいな話よく聞くけど、ああなんとなくちょっとイメージできる感じがしてきた、
うんうん、まあなんか、まあ、芸術のことを話していますけど、うんうんうん、理想系ミスト、
うん、
結局なんか芸術ってものに当ててるけど、
うん、
もう人間世界のことなんだよ、
うんうんうん、
って思う、当たり前だけど、うん、そうなんだよね、この世界の片隅です、うん、のことだと思うんだ、
う
ん、
そうだと思う、うんうん、
まだここはそんなでっかい話だからね、
うん、
ふんわりしてますけど、でも人間の心ってそうでしょとかさ、
今ページでいくと何ページのところで、あの何ページで新井さん力尽きたの、何ページぐらいのとこ、あのその世界が始まる話ってどの辺のページ
か、280ぐらいじゃないか、
あそう280、あじゃあその俺よりも俺がコピーした時よりも先にいってんのか、
あ266から304がまだやってないんだ、
ね、うん、あやってないんだ、
じゃあ俺そんなやってないか、
いやでも十分に
80ページぐらい、
80ページぐらいはいったね、
うん、その来週これやってもらってもいいし、俺やってもいいしどっちでもいい、ね、
ちょっと相談しましょう、
うん、でもやってもらった方がいいかもね、
あ了解、
あと40ページぐらい、
うん、40ページぐらいこれね、
これでも、
あでも全然
今言ったからほら分かるじゃん、
う
ん、
分かる
構造が、
うん、
うん、な感じでした、
ありがとうございました、
ごちそうさまでした、
いい話でしたよ、途中でその3回ぐらい気が遠くなったけど、
それはいいんじゃないですか、
いいの
なんか大学の講義
っぽくて、そうそう大学の講義、俺先週もこれやったって記憶になった
ゼミで寝るやつ、
途中からふわーって、
大丈夫先生は夢中で喋ってないだけだから
でも分かった、パトスね、パトス、
うん、
ためになる
時代状況、
うん、
局面、行動、
うん、
そこには心が、
うん、
豊かな心、そこにパトスが、
うん、
パトスとは、
うん、
何でしょう、
情念とか情熱とかじゃ
ない、
うん
うん、いろんな心の中に情熱が注ぎ込まれて、うん、そこでこう、
うん、
理想系としての自立した個人が生まれるという、一言で言えばそうだね
、まあ、サクサク今終わったのあれ
80ページが、
うんうん、すごいな、
うん、
80ページそんな、でもそのキーワードをちゃんと抜いてこられるのがちゃんとね、
うん、
いやすごいなと思った、
うんうん 今回書いてないから大丈夫かなって思ってなんとかなりましたね。
よくそれでなんとかするよね、
うん、
あるもので作ったからみたいなので美味しいもの作れる人と同じ感じだ
土井善晴先生みたいな、
あの
一汁一菜でね
でもそれでいいんですよね。そうそうそう、うん、
でも情報抜くのが大変でした、
ね、ですね。そうですね、うん、80ページあるからね、
うん、
80ページを、うん、20分で喋るとかそういうあれでも曲芸に近いよね、うん、ぼーってしちゃわないと
大丈夫、ね、
大丈夫、はい、
この後の、うん、独裁者の料理人
買いに行くのね、
うん、手袋を買いに、
うん、ジュンクに
行こう行こう、ジュンク堂、うん、じゃあ第98回、
うん、97回かい、
うん、8だよ、8、あ、98回、
うん、あ、そうか、うん、
金も
100歳、また出てきちゃうの、100歳、
うん、
いいよ、そうね、
まだいるかな、
うん、いるいる、あの
いたら150歳ぐらいで、ね、
概念として、
うん
うん、150はやっぱ無理だよね、でもね、でもこれからの人は150ぐらいまで生きんのかね、
うん、なんか飽きない、
え、
飽きないかな、
150年も
飽きねえか、
元気だったらいいと思うよ、
うん
うん、動けないとかで寝たきりであと50年やるとかできついでしょ、
うん、うん、本読めばいいじゃん
そっか、
あとはこう定期的にこう流し込めればいいじゃん、脳に、
あ、何かを、情報を、
うん、もはや脳でいい、
脳でいい、
うん、もはやなんか
脳死の逆バージョンみたいなやつ、
もはやもう、うん、電脳っていうか、あの
広角機動隊み
たいな、そうそうそう、あのスタンドじゃなくて、なんだあれ、
うん、なんだっけ、ゴースト
ゴーストなればいいんだよね、うん、スタンドはお嬢だよゴーストになってさ、うん、あっちでもこっちでも人形でいいんだから、
人形で、そうね、
うん、
あの側があればいいみたいな、うん、
なるかもよ、
あ、そっか、
まあ自分の意識はないかもしれないけど、
うん、
そういうものできるよね、
うん、
AI というか、あのその人の性格とか行動とかデータを集積すれば、パトスを入れればパトスでパトスという鍵ですよね、
なるほど、
うん、
パトスで開けるみたいな、
いやーつって記憶が残るかどうか、
うん、
もうその人そのものじゃないかもしれないのはできそうじゃない、うんうん、
それらしきものみた
い、それを人がこっちで生きてる側が受け取って、うん、おばあちゃんとか言う、うん、できそうじゃない
あ、そうだねそれは
やっていいのかって話だけど、
なんだろうねって思うのだけど、
うん、うん、
らしきものみたいな、やっぱね、
でもなんか脳を残しとけばシナプなんか電気で反応できるんじゃないかなとかちょっと思うよね、
まあ口なければね、そうだね、う
ん、でもそこまでするかっていう本でいいんじゃないかっていう、
そうだ、ね、
本とか書いた書籍ってそう思うんじゃん、
う
ん、
そういうもんだね、
その人の
らしさ、らし、
文字から全部読むとその人が生き続けているって感じ、
その人性みたいな
あるから、ね、もはやできてるかもしれないね、
ヘーゲルもまだいるってこと、
ね、いるもん、さっきめんどくさいおっさんだなと思ったもんねこの後
ハムレットも、ハムレットは誰だ、シェイクスピアも生きてる、
終電がとかもなんだけど
まだ喋ってる
まだ喋ってるなって明日でいいんだけどなみたいな、だから1ヶ月後ぐらいでいいかなっていうね、
うん、
多分うっさいよ、ずっと喋ってないな話だねすごい、多分ずっと喋ってられる人だったよね、
喋、うんうんうん、りのプロみたいな、喋って書いて喋って書いてみたいなあれなのかな、
だからやっぱ崎山俊也さんみたいな途中 AKB 出てきてネギっ子とか出てくるでしょ
ネギっ子って
知らない、全然知らない、
ね、そうそうそう、好きな人の文脈でよく出てくるよね、うん、ネギっ子、ネギっ子っていうね、
うん、かわいい名前だね
ネギっ子、
うん、
ネギっ子なんだっけ、アトロクの前番組の時からネギっ子ってずっと言ってたよね、
うん、
みんなサブカル界隈とか、
うんうん、というわけで、
はい、ウィーケンドシャッフルだったな、
うん、
そうか、うん、
なんかあります、
なんか
これ出るのクリスマスぐらい、
うん、だね、もう今日帰ったら作業しようと思ってたんだけど、
うんう
ん、
いいね、
まあ
頑張って、来年かもしれない、
来年早く出しますよ頑張って出しますよ、
あ、なんかね、この間橋の下行ったらね、すき焼きのスタッフもやってる人がいて、うん、懐かしい、ずっと昔から 五丁目新聞まだ出ないんですか。
やっぱ
ちゃんと買ったのにちょっと出してほしいらしいから、
うん、そうなんだ、
はい、いたよ、いた、読みたいって。
あ、そう、
うん、まだ出ないんですか、やめちゃったんですか。
あ、そう、
それもまだだからこう
全部俺の総計にかかってるところなのそうか、うん、
というわけで、はい、たまにね、たまに
でもいいです、たまに作んないとね、うん、某山口先生も早く出せ、うん、作りなさいって言ってるし、わ、うん、かりました、うん、頑張って作らせていただきます、
はい、じゃあ、はい、ここまでのお相手は新井剛と
吾妻博士でした。
ごきげんよう。
新井剛吾妻博士の五丁目ラジオ、この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。